皆さんおはようございます。みきです。2024年1月23日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育界隈のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、今日の、コーヒー片手に日本語教育ニュース始まりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。ですね、私先ほどまでね、アメリカ在住の方とね、のレッスンをしてたんですけれども、なかなか楽しい、面白いですね。教科書なしなんですよ。ほぼほぼフリートークなんですよね。それが何年？もう4年目ぐらいになるのかな。上のお子さんがまだまだ小さくて、今お子さんが3人いらっしゃるんだけど、2人まだね生まれてない頃なのでもうね、ほんと親戚のおばちゃんの気持ちでよくね、カメラにね映ってきてくれたりするんですけれども、そんな気分なんです。親戚のおばちゃんの気分です。あ、大きくなったねみたいな感じでよくねお話をすることがあるんですね。はい、そんな方とね今日は、お話ししてたんです。またね、その方とのレッスンのこともね、また日を改めてお話ししていきたいなと思います。ではですね、今日の、ニュースいきましょうか。今日も3本あります。スペースでお聞きの皆様は、上のところにねシェアされていますので、そちらをご確認ください。それではね、1本目いきましょう。こちらです。こちらはですね、デジタル PR フラットフォームということで、ちょっとねPR プレスリリースがかかっているものでございますが、ちょっと見ていきましょう。対象は豊島区内や豊島区周辺に在住の生活者としての外国人、学習院大と大正大の共催、初めて学ぶワクワク豊島日本語教室。大正大学運営の店舗で実践的に日本語を学ぶということで、ちょっとね面白い試みだなと思って、いろいろとね面白い試みだなと思っておりますので、皆さんにシェアしていきます。こちら1月18日付なのでちょっと前のなんですが、見ていきましょう。大正大学と学習院大学は共同で2024年1月29日月曜日から2月16日金曜日に、初めて学ぶワクワク豊島日本語教室を開催します。当教室は豊島区内や豊島区周辺に在住の生活者としての外国人が対象。近所の人への挨拶や飲食店でのお金の払い方などをロールプレイング形式で学ぶほか、1月31日水曜日にはガモール滋賀亭、ガモール滋賀亭ですね、ガモール滋賀亭で実際に食べ物を注文するなど実践的な内容となっています。これだけを、このリードを読むだけでもね、かなりワクワクしますね。面白い、いいなと思います。ちょっとね、もう一回もう少し行きましょうね。この教室なんですが、各週になってますね。各週ではなくて各週、毎週の各週ですね。各週月曜から金曜の全15回で開催しますだそうです。はい、すごいな。学習院大学は、学習院大学では1997年より地域在住外国人を対象とした日本語教室を運営してきました。2013年からは文化庁生活者としての外国人のための日本語教育事業、かっこ地域日本語教育実践プログラムを受託し、地域の生活者を意識した日本語教室を新設しました。大学でこれ、日本語教室をね、前から、かなり前からね、やられてたんですね。2023年度の当事業では、豊島区内及び豊島区周辺に在住の外国人が通いやすくなるように、開催場所と時期を拡大。はあ、素晴らしい。その その開催場所の一つが大正大学となり、今回地域貢献という同目的を持つ2校での共同開催に至りました。素晴らしい。このなんだろう、地域日本語教育ってどれだけ地域の団体だったりとか企業だったりとかと人だったりとか行政だったりといかにそのコラボレーションできるか巻き込めるかっていうのがね、一つの課題にもなっているんですが、これがね、大学同士でのその、共同開催になったっていうのは素晴らしいなって思って見ております。もう少し行きましょう。店舗での実践は、店舗の運営に携わっている大正大学だからこそ提供可能な内容となります。ということで、どんな、実践、店舗での実践なのかっていうと、ここに書いてありますね。ガモール私学亭、落語家立川しらら氏、本学地域構想研究所客員研究員が協力して運営される全国でも珍しい落語が楽しめるカフェ、面白い、学生が運営に携わりメニュー開発、巣鴨地蔵通りの魅力と落語の世界をつなげる空間を提供するなど、アントごめんなさい、読めないよ。ごめんなさい、カタカナが難しい。アントレプレナーシップの育成を目的の一つに設置していますということなんですね。ここのこのガモール私学亭で実際に、注文をする、メニューをね、注文するということなんですね。で、このガモール私学亭というのもなかなかユニークな、カフェですよね、はい、イベント開催についてです、イベントの詳細です。初めて学ぶワクワク豊島日本語教室、詳細なあの日時や会場などがあるんですけれども、これ参加費です。教材費のみで3000円だそうです。そしてですね、対象となる人です。豊島区内、豊島区周辺に在住の人や在勤の人、仕事や子育てが忙しくて日本語の勉強ができなかった人、日本語学校や大学での日本語を勉強していない人だそうです。そして16歳以上の人ということで、募集をしています。なかなかこの対象もね、在住在勤はよく聞くんですけれども、日本語ができなかったよ、忙しくてできなかったよっていう人だったりとか、日本語でね、今日本語学校とか大学で日本語を勉強していない人ということでね、なかなかユニークな試みだななんていうふうに思って見ております。これはかなり注目していきたいですね。そして、大正大学についても書かれております。学習院大学についても書かれております。もしよかったら、そちらもぜひぜひご覧ください。それでは2本目いきましょう。2本目ですね。こちら、有料記事になるので、ちょっと、見出しだけになってしまうんですが、行きましょう。朝日新聞デジタルからです。日本語教育の凄腕。凄腕。カード使って見える化。学んだ外国人2万人超え。ということで見ていきましょう。はい。こちらですね、凄腕仕事人ということで、紹介されているのは新宿日本語学校校長の江添貴秀さんです、ね、新宿日本語学校といえば日本語教師の中では知らない人がいないんじゃないかというぐらい有名な、日本語学校ですね。私もその独身の時にね、この新宿日本語学校ので教えていたという方と会ったことがあって、それは JICA の同期なんですけれども、私の話が始まったら長くなっちゃうな、同期なんですけれども、同期にね日本語教師のその研修があったんですよ、 JICA で。でその時にちょっとその新宿日本語学校式の教え方をちょっと見たんですね。そしたらすごく衝撃的だったんですよ。そんな教え方見たことないみたいな。で、まだ若かったので、あ、 チャンスがあれば新宿日本語学校で働いてみたいななんていうふうに思ったこともあるくらいの、ところです。そこの、方、そこの校長先生が記事になっているということで、ちょっとご紹介していきます。多くの外国人にとっての日本語のハードルは高い。米国務省、アメリカ国務省は、英語話者には最も習得が難しい外国語に分類している。そう見て、これなんか私も見たことありますね。うん、なんか英語とはちょっと真逆の方向にね、言っている、言語だよなんていうふうに分類されてましたね。ラテン系やゲルマン系の言語とは構造が全く違う。ひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字を併用。まあ、確かにそうだよねっていうところですね。外国人からしてみるとね、ひらがな、カタカナ、漢字の3種類の文字、どういうことってなりますよね。はい、その上、助詞の使い分けが日本人でも迷うほど複雑だからだ。そこで取り組んできたのが日本語の見える化。日本語の文章を情報と述語、その2つをつなぐ助詞の3つに分解。同時に名詞や動詞、助詞など各品詞を色分けにしてカードにした。これ面白い発想ですよね。うん、例えば学校へ行くだと情報の部分は学校で黄色の名詞カード、述語は行くで緑色の動詞カード、その間に白色の助詞カードの絵を挟むということで、無料で読めるところここまでなんですよね。ここまでなんですが、写真も出ていますので、このカードをね、手におはげし、助詞の白色のカードと緑色のカード、青いカード、黄色いカード、ピンクのカードとかね出てきているので、それで想像をかきたてるしかないんですけれども、確かにこれがあると、品詞ではなくて大事になっていく助詞と情報部とその述語、その情報がどういうものなのかっていうのが述語で語られるっていうことで、そこを色分けしているっていうのはすごくね、視覚的にも、この見えるかっていうふうに書いてあるんですが、視覚的に捉えやすくなるんじゃないかななんていうふうに思います。うん、想像をかきたてるしかないのですが、有料記事としてね、そう紹介してもいいんですけれども、有料記事なので、無料で読めるところまでご紹介したいと思います。はい、ぜひぜひね、有料で読める、有料会員で読める方はね、ぜひぜひ先も読んでいただきたいなと思います。それではもう少し行きましょう。もう一つ目ですね。三つ目の記事です。こちらは中日新聞からです。外国人集中都市が雇用や共生の課題かた語る。小牧で全国会議ということで、ちょっと見ていきましょう。多くの外国人が住む全国11自治体や関係省庁の担当者らが外国人に関わる課題の解決などを考える外国人集住都市会議が18日愛知県小牧市の名鉄小牧ホテルであった。ごめんなさい、こちらもですね、有料記事なので、もう少しだけのご紹介になります。もう少し行きます。県内から、愛知県内ですね、県内からは同市のほか、豊田、豊橋の同市が参加し、基調講演や首長らによる意見交換が行われた。関係省庁の担当者らに向けて、首長たちが多文化共生を推し進める基盤整備の提言を発表するプログラムには、小牧市の山下、読めない。ごめんなさい。山下市長と豊橋市の浅井市長が登壇したということなんですね。この外国人集住都市会議、これ毎年、行われているものなんですね。で、実はですね、ご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、日本全国にこの外国人が集住している、 都市ですね、集まって住んでいる都市が会員都市と言われるんですけれども、会員都市が集まって全国大会がね毎年開かれているんです。で、この長野県にも集住都市の、会員都市があるんですね。で、それが上田市なんですが、実はですね、上田市は長野県内で見ても外国人が住む人数が県内で第3位なんですよ。1位は長野市だったりとか、年度によっては2位の松本市だったりするんですけれども、この会員都市の上田市は第3位なんですね。なので、集まっているかどうかなんですよね。で、この外国人集住都市の、どういう地域かっていうのが出ているので、ちょっとご紹介しますね。外国人住居者が50人以上、かつ全居住者の 10% 以上を外国人が占めるという条件を満たす基本単位区ということだそうです。こちらはですね、はい、そんな風にね、定義されているんですね。外国人居住者が50人以上で、全居住者の 10% 以上を外国人が占めている。なかなかの数値ですよね。で、2023年4月1日現在の、会員都市は11都市あるそうです。ちょっとね、ご紹介します。群馬県の太田市、伊勢崎市、大泉町。長野県は上田市と、飯田市もですね。上田市、飯田市です。そして静岡県の浜松市、愛知県の豊橋市、豊田市、小牧市。そして三重県の鈴鹿市、そして岡山県の総社市になります。この11都市だそうです。で、ということで、聞いたことある町ね、たくさんあるかと思いますが、何年か前、コロナの前だったのね、2019年か2018年、は長野県の上田市でもこの、全国会議ね開かれていて、私も見に行ったことがあるんですけれども、こうやって首長たちが集まって宣言をするんですね。多文化共生を推し進めるためのなんとか宣言、上田でやった時は上田宣言とか、なので今回は小牧宣言とかになるのかな、そんな風にね宣言をして、推し進めていきます、多文化共生を推し進めていきますみたいな宣言をねする場でもあります。なかなかね刺激的な、いろいろ勉強になるね、会議になっております。はい、というわけで、今日はこの3つですね、3つご紹介いたしました。今日はね、なかなかいろいろなジャンルから取り上げられたかなと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の、平日朝9時半ぐらいから X の、スペースで配信しております。金曜日はね雑談しておりますので、またそちらもぜひぜひ遊びに来てください。今日はここまでにしたいと思います。今日も一日、良い一日をお過ごしください。それではまた明日です。バイバイ。